爆撃ニトラジ、皆さんこんばんは。今回爆撃ニトラジの司会進行を務めます熟成のアイホベクです。爆撃ニトラジとはクリエイターの養成塾である爆撃塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さんお願いします。
はい、ホラー担当としてそろそろ目覚めようかなという海田美穂です。
SF 担当友野です。
ファンタジー挑戦中佐藤流です。
隊長がバチシ西です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の雑談ですが、15日の朝に J アラートが東日本の方でなりましたね。
らしいですね、
うん、はい。
関西に住んでると聞いたことないんですけど、そのお知り合いの方とかに聞くとだいぶすごかったみたいですね。しかも朝7時なんで、ちょっともうちょっと寝れるのにとか、そういう感想も多かったんですが、うん、なってから数分間でどうするかっていう話ですね。街中だったら屋内に入って窓から離れようみたいなんですけど、うんうん、
なんかシェルターがある家とかそろそろ準備した方がいいかもしれないですよね。あの下にね隠れるようなシェルター。
地下室がある家ってないもんね、この辺り、
うんうん、あのアメリカとか行くじゃないですか、うん、でハリケーンが来るんでシェルターが下にある家っていうのが結構あるみたいで、
う
ん、
あ、そうなの。
うん、
そう、あの地下室があるからそこをシェルター代わりにするっていう。
で敵地するんですよ、雨が。
おおおおおお
ちゃんと業者選ばないとね、手抜きしますよ。
いや、私それでもどっちかというと、まあ、地下室に監禁っていうか、あ、それで地下室そんな多かったんか、それで監禁してんのかみたいな、うん、そっちの方の使い方の方に頭がいった、
うん、でも日本の都市部だとやっぱマンションとかが多いから、
うん、
地下室言うてもねみたいな。
地下駐車場やろな、せいぜい。
だから地下街をなんか強化するとか。
ああ、
クリス長堀ですか。
そう
近所
クリス長堀をシェルター化するみたいな。
ああ、そこ、うん、
地下鉄だと長堀、何ですか、
長堀
鶴見緑線が半端なく深いんで、とりあえずあそこ降りてったらいいのか
な。とりあえずあそこかな、じゃあ。
でも僕はね、イメージね、あの地下とかは安全っていうよりも、今これ撃たれたらもうあの土の中で埋もれて死んでしまうのなとか、そっち思ってしまうのよね。
私もそれ思った。昔あの空襲の話でさ、まああの防空壕行くじゃん、
うん、
かえって虫焼きのことになりましたわなっていう、そんな話聞いたことあってね。
ああ、だから、うん、まあ、当たる位置が悪いとそうなんやろ
う
ね。
そうなの。
それ当時の防空壕でしょ、それも掘っただけちゃいます、うん、なんかそんな頑丈に作ってたんですよね。
とりあえず出口が一箇所しかないからさ、防空壕なんて、そこ塞がれたら終わりらしいみたいな。私まあ爆弾で吹っ飛ばされたはまだマシやな、生き埋めとかになるぐらいだったら、
う
ん、
は
い、素晴らしいと思うので。
中山先生よろしく
お願いします。はい、ありがとうございます。爆弾吹っ飛ばされて、あの両手両足がバーッとってあのジョニーは戦場行ったみたいなことだと思
う。
その時に思う、これだったら1球目なんとかやったら
あれクリスマスの話でしたね、確か。
まあ江戸川乱歩の芋虫的な感じ
だ
ったらどうする。
そうですね、とりあえず
顎も吹っ飛ばされて、どんどん壊れる。
ああ、そうなりますとあれですね、サイボーグがまあはい第1号ということで、
うん、サイボーグになったはいいけど、すみません失敗しまして、まあ、手も足もないままのサイボーグ
なんで作ったんかサイボーグって
よう分かりませんけど、まあ、生きるのだけは100年でも200年でも生きるんですね。すまへんがもう許してもらえまへんのかみたいな、どうする。
いや
200年かずっと寝た
そんなサイボーグ。
いやいや
嫌ですね。
殺してお願いだから殺して言う。あと198年ちょっとすまへんなみたいな。
どっちかといえばサイボーグに生まれ変わらせる代わりに、はい、悪の組織と戦ってちょうだいという方に行くと思ったんですがね。
ほら自分の家族と戦うんだな。ピーちゃん確保しろ。もう一般の視聴者分からへんのね。何の話
何の話した。
今日の
テーマ。今日のテーマは、英雄ヒーローです。娯楽作品に欠かせない人物といえば、やっぱりかっこいいヒーロー、かっこいいヒーローですよね。うん、仮面ライダーやデンジャーもの等の特撮ヒーローものに、戦記ものや西部劇など武勇に優れていたり、知略に長けていたりと、イケてる強い男。皆さんはどんなヒーローがお好きでしょうか。
ぼやきながらも強いって言ったら、まあ、私の中ではあの人が一番なのに、実。あの、ダイハード。
うん。
ジョン・マクレーン刑事。
うん。いや、ぼやきながらのヒーローは、探検さんにちゃうの。
いや、結構。
俺が拾ってきてくれもない。俺がやるんだい。何言ってんだよ、あんたこじゃないわよ。何やってるんだよ、俺がやるんだい。
先生。あの、
え、何やっちゃうの。
いや、それはヒーローじゃない。
ヒーローやん。いや、でもヒーローでしょ。片目ヒーローですよ。あんなかっこいい。あれだよね、あの、片目片腕で、ドクロの、あの、染め抜いた赤い、女性用の腰巻きしてるね、この人の代わりに。すごいやん。
変態やな。
いやいや。いや、断言、直しかじん、おめでたいぞよ、タイゲタで。
でもそうですよね。さっきの茅田のその顎がなくて動けないみたいな感じ。それに、まあ、男物のトランク履かしちゃう
から。トランク履かせるの足ないし。でもまあ、特撮系の影響はやっぱり僕はね、ありますよね。男の子は多分何かしらあると思いますけどね。うん、仮面ライダー、ウルトラマンとかね。
そうですね。これだけ長年シリーズもので毎年毎年続いてる。うんうんうん、
とりあえず、男の子は何々ごっこして足で遊ぶのは、大体まあ、仮面ライダーかウルトラマンやなという。う
ん、俺の時はチャンバラごっこでした。
それ、今思ったんですけど、じゃあ僕らの時はあったじゃないですか。
あった。
そういうことは、タオルを首に巻いて、ね。
ああ、やってた、やった、
うんうん。グッズがないから、その、なりきりダメージのタオルを巻いてやるんですが、あんまり今の子とか、下の年代で見ないことないですか。トロンさんとか、そういうのやったことあるんですか。
僕はやってましたよ、小学校の頃。
同級生とかでもそういうことやってたんですか。
やってましたよ。
ああ、そうなんですか、はい。あんま見かけることは。
いや、僕ですか。僕はなんか、当時、テレビでカクレンジャーっていうレンジャーものがやってて、カクレンジャーごっことかやってましたよ。あの、幼稚園のところね。
はい、
で、小学校からは、なぜかみんなサッカーと野球にやりだして、ごっこ遊びしなくなったんですよ。
ちょっと混ぜてくるんですよ。ちょっと恥ずかしいみたいな。そうそう。俺たちもう小学生だから幼稚園に戻ってね。それ考えたらかなり俺幼稚園だから、小学校2年までやってましたよ、そんなこと。
微妙やな。
僕もっとやってましたよ。
まあ、中学になってまでやってなきゃ、おセーフじゃないかなと。ま
あ、それはね。
あ、でも俺人形遊びはやってましたわ。あの、レゴで人形
遊び。レゴ回したら、私、リカちゃんの。
一瞬怖
かった。リカちゃんのお父さんやろ。リカは元気で言ってたから。お父さん、パリの出張が帰ってきた。
なんか、
リアルです。
なんか、いや、リアルで嫌です。
あ、パパ帰ってきちゃった。なんで帰ってくんのよ。パパの子嫌いなのに。よく言わないで。お父さん、マジでしてくるよ。パパ嫌いだ。お仕事ばっかり。
あの娘がいたら絶対娘さんから嫌われるよ。パパちゃんとやってよみたいな。娘がやりたくないなんか人形劇みたいなストーリー進んでい
くですよ。
お父さんの仕事聞かれたら階段階出るぞってこれなんだった。お前のお父さんお化けだって言われちゃったじゃないか。お父さんお前さん本がお化けだ。お友達ちょっと連れてきて。俺だって説教するから。
誰かこの流れを。
まあ幼い頃はみんなね、多分ごっこ遊びやってると思いますよ、うん、ヒーローで。
まあとりあえず戦うものはみんな好きだわな。
うん、うんうん、
とりあえず悪の結社ですか、うん、必要なのは。
ショッカ
ーショッカ
ー。仮面ライダーって僕の時結構ブームになりましたよ。でその仮面ライダー小田切城がやってたんですけど、イケメンやったことでなんかそのお母さんまで見るという
あ
ことがちょっとまあテレビでちょっと聞いたことありますけど、
母親に受けたんでしょ、うん、世代言ったらその 子供世代そんなむちゃくちゃ爆発的にっていうわけで
よ。まあ波でしたね。
それはあの仮面ライダーがやっぱ初テレビ公開された頃って俺の小学校の時だと思うね。じゃあ、うん、中学校かこれやったと思うね。
そんなにあれですか。
そうそうそう。で、なぜ覚えてるかったら、その、巨人の推しが終わって、で、裏番組で仮面ライダー始まってんけど、うん。
俺はそれを見ずに巨人の死が私の決断というタツノコプロのね太平洋戦争をアニメ化したのかアニメタリーってねあのそれを俺見ててでそれをクラスで見たら3人しかいなくて大変仮面ライダーで俺とだからお前たちダメなんだよなんで日本が戦争に負けたかってことをお前たちはそんなことだから勉強できねえんだとかやなませた子供でした小学校5年生からねそんなんでした
あのちゃんとした通過儀礼だと思うんですけどね子供がまあ英雄とかヒーローに憧れるのというのは
だから俺山本五十六とかに憧れたよやっぱり山本五十六が名称なんだ
ヒーロー、
うん、でまあそういうヒーローもおるっていうことじゃないですか、う
ん、そのぬいぐるみをかぶったヒーローとかっていうのが仮面ライダーとかその辺からその前にあったらそのあのターバンいうか布を巻いた月光仮面とかそれをもっと前って言ったら、うん、だらそういう時代劇の
佐藤一とかね
ああはいはい、
うん、そうそうそう丹下茶店とか鞍馬天狗とかねああいうとこに行くわけよ柳生十兵衛とかね、
うん、
に行くわけよ
なんかヒーローでも本当に個人が武勇に長けててこうチャンバラみたいなのがうまいとか変身して戦うとかっていうヒーローももありますし、なんか人をまとめて名将みたいな武将みたいな、うんうん、そういうヒーロー
人をまとめるのはね、友達がおね、俺かった一人でわしは家康じゃんってもね、何だこと言われたら無なしじゃないですか分けないみたいな笑
う
とね、
うんうん、
小山大将みたいな、ね、だからあれだね、本読む方に行くね、そういう人三国志とか読むないだから劉備とかで憧れたしねあとあれだヒーローってなんか肉体的な特徴がある方がそのヒーローになりやすい真似れるかわかる？要はさっきの丹下茶店で手を片手をパッと着物の中に隠して、うん、目つぶればなりきるんですね、なぶね、うんザトウイチはこう目をつぶってこう杖みたいな、うん、仕込み杖みたいなザトウイチなれるやん、
うん
小次郎亀はおばあちゃんがあのおばくるをなんか味方にいかどして大五郎とか
みたいなそういうこと
だからそういうねなんか外的なそのがあればヒーローになりやすかったんですよ確かに
仮面ライダーとか変身ベルトとか分かりやすいですね、
うんう
ん、なんかベルト的なもの巻いてたら
変身ベルト仮面ライダー見たことないからない
やあの変身ベルトはねあの子供のたちの憧れの的と言いましょうか、うんうん、
でも記憶あります
あるよ
その あれのおもちゃ の, その、うん、当時の
あるある
あえ1個しか違いのあるんですか
あるある
全くそんな覚えてないですけど、
うん、吉田戦車さんだったかな漫画家 あの娘さんが生まれるわけよであの仮面ライダーの変身ベルトを見ながらねあのこれを堂々と変える口実がなくなったって、うんまあ、お父さんは子供をため合いで変えたかったんやみたいな
うん、
うん
うん
でも最近もあのライダーシリーズって必ず新しいのが出たらああいう変身ベルトのおもちゃがこう出るわけですけどなんかあの変身ベルトがあの和服を着た時の帯留めにちょうどいいよっていうのがあのツイッターに写真上がってました
まあ子供たちはすぐ飽きてしまうから、
うん、
お母さんなりに考えたりとか、
うん、いいのはええー、ねね、始末師やから
始末師ですか。
どこなのかもいかにも流行流
でもなかなかね SF 的な感じがしてね良かったですけどね
いいんか
ねおもろかったけどね
あれでお茶会でもいけるんか
な実用には難しいかもしれない
まあ奥様素敵なエビ止めとかどこで売ってらっしゃるのそれとか子供のおさらりバンダイまあそんな聞いたことございませんどうぞの美味しいんですか
京都の通りじゃないですかね
なんか聞いたことありますわね
あるんだ
話しない、
はあ、
そういうね
あれもなんかほら魔法少女の変身用のほらスティック
はいはい、
うん、
テクマコマヤコン
あれはコンパクト
コンパクト、ね、
あとはウルトラマンとかだとこの独特のビームのポーズとか
スペシウムコーズ、
うん
あとドラゴンボールのカメハメハなんかこうすぐ子供が真似できるポーズ、うん、真似できる姿みたいな
めっちゃっ、
ね、あればいいんですよね、
うんうん、あれは真似できる今でも真似できる
なでも男の子は野球やりながらプロ野球選手を真似したりとかしてたけど
まあ一本出し打法は分かりやすいねってやつね
と 出ましたが、では英雄とかヒーローっていうのはどういう人なのか、条件みたいなのってやっぱり戦うには力とか持ってたり、
うん、
そもそも戦わないヒーローっていうのもいるのかなとか思ったり、やっぱり地球を守ったり家族を守ったりする、そういう正義のヒーローとか、うん、際立った才能を持ってるとか、うん、いろいろ条件考えれると思いますけど、逆にこの力持ってないヒーローとか戦わないヒーローとか
戦わないヒーロー、
何も守らねえ、何も持ってねえみたいな、そういうのもありえるのかなと考えたり
し、力もないし特技もないけど人望があるのがまあ劉備かな。
ヒーローですね、
ヒーロー、うん、一応ヒーローやなあれは。
だからそうなるとヒーローになっていく過程みたいな話になるんちゃいます？なんか努力して頑張っていく話みたいな。
ああ、ヒーローになるための頑張る話。
ヒーローの場合は人を集める物語やんか。
うん。
うん。まあそういう、神の侍もそうやんか、官兵がいて、人が、人をどうスカウトして侍たちを、みたいなとこが面白かったんですよ。そんな物語じゃないな、あれは。
ああ、アルスラー戦記もそうやな、そう言われてみたら。
ああ、そう、う
ん、主人公、
主人公、うん、王子様、一番無力な。うん、
確かに英雄の物語にもやっぱり旅とかに冒険についてきてくれる友達とかはいりますね。
でもさ、アルスラン戦記の場合主人公がヒーローなのか、それともその強い黒い、あのまあ強い
ダリオン、
ダリオンいるじゃないですか、あれがヒーローなのかどっちかわからないじゃないですか。
いやだから人望があるというヒーローだったり、武勇に優れているというヒーローであったり、いろんなヒーローが寄ってるみたいな感じなんじゃんかなと思って見てたけど。
ああ、そういうこと、そういうことか。あ、はい、そうです。
いや、複数ヒーローってのが真の侍が始まるわけ。
うん。
なるほど、あの後ナバロの要塞とかね。
ああ、
うん。
ナバロの通り、ね、あの、言うたらあれやか、あの、コマンド部隊が行くわけど、まあ、その山を登るプロフェッショナル、爆破のプロフェッショナル、人殺しのプロフェッショナルですね。そのプロフェッショナルがチームを組んで、それぞれの時で、あの、戦うっていうね、いうのがありますじゃん。それもヒーローもの。
変身するヒーローっていうのはあると思うんですけども、例えばウルトラマンみたいに巨大化するヒーローとか、巨大なロボットに乗り込むガンダムとかのヒーローと、うん、やっぱりレンジャーものとか、仮面ライダーとか、時代劇の剣客みたいな等身大のヒーローとかあったりすると思う。こういう巨大化して戦うヒーローっていうのはなんて言ったらいいんでしょうね、インパクトなんですかね。
大きいの好きやの男の子って、うん、やたら大きいの好きやで、昔の少年マガジンでね、あの関東グラビアってあるんです。でそこでね、あったのがね、ザトウチ対タンゲサゼル、だねんけど、ザトウチとタンゲサゼル巨大化して戦うの。あの大魔神対ゴジラ、
まあ、
これはまあ、ね、巨大化戦でもそのままやないけど、ジャイアントババ対何やったかな、何かね、何か変なもん戦ってダイアントババ戦ってなんかそんなのあって、巨人、ジャイアントババも巨人化すんねん。
巨人化する
の、何の時に巨人化するか分からないんだけど、まあ大きくなったらヒーローがよくすごいやろうんだけど、まあ旗迷惑やろうなと思ったけど、そうそうそうそう、うん、いうのがありましたけどね。だから巨大化するのが好きやね、僕のことしては、
うん、
大きいも好きやね、うん、
それは大人への憧れとかそういうのが入って
くる。なんやろな、大きいものの役、だから恐竜とか怪獣の役があるやんとか、なんか男の子って蒸気機関車とか戦車とかね。
あ、それは言える。
あ、ちっちゃいものの役は女の子やん、このミニチュアみたいな、この人形とかね、うん、なんとかに憧れの女の子で、男の子は大きいものに、
でかいっていうのが力の象徴だからじゃないですかね、
うん、
俺も大きくなりたいみたいな。
なるほど、
大きくなったら強くなれるみたいな、
でかいものを所有できへんから所有する場合はそれを、まあ、ミニチュアにするわけ
なんかチラッと見たヒーロー論みたいに、巨大化するのはこちらを守ってくれる存在みたいな論もあったんですけど、それよりはやっぱり純粋にでっかいかっこいいみたいな感じなんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ自分もそうなりたいっていう心理じゃないですかね、うん、男の場合は。
大きくなって怪獣と戦ったらこう壊しっぷりが気持ちいい。
ああ、ね、なんか怪獣映画ってそうやね、怪獣映画の面白さはやっぱり街がこう破壊されていく面白さで、 ん、その点ウルトラファイトってあのなんか何もないところで最初に戦ってたけどあんま思んなかったなっていう
先ほど魔法少女のスティックの話が出ましたが、例えば男の子向けヒーローと女の子向けヒーローってなんかちょっと見た目からして違うんじゃないかなと思って、うん、女の子向けはなんか魔法少女にしろセーラームーンプリキュアにしろなんか変身してもなんか可愛いとか美人とかおしゃれな感じじゃないですか、うんうん、なんか男向けヒーローはなんかパッと見なんかバッタだったりなんかやたらでかかったり、うん、
まあ確かに
バッタって落ちないな
どうしてそうなった
の
仮面ライダー仮面ライダー
同じバッタでも殿様バッタとかなんだもんみたいな殿様みたいなチームあったなな
んか女の身からするとどうしてそうなった感が強くて
逆にかっこいいものどうそのモチーフって何なんですかバッタバッタ以外に
バッタ以外
何がある変身してかっこよくなるもの
男の子ってだからその昆虫が好きやったりとか、
まあ、
仮面みたいなのが好きやったりとかなんかそういうあれなんちゃうの、うん、カブトムシとか好きや
のとりあえず好きなものくっつけ
そうそう
くっ
つけた
まああとその人間ではなくなるというところにまあ憧れを持つパターンってあるじゃないですか。
なる
ほど。人間じゃないものが入り込むことによって昔からあのあれやろだからさ阿弥陀生命はそうですよお母さん狐でみたいなことになってくると、うんうんうん、なんか狐のお母さんとまあそのお父さんはねそのまあ偉い人ってことになるとなんかそこで混合して人間じゃない異物異形のものがなんかすごい人間じゃないパワーを発するみたいな考えは昔から日本にあったんじゃないの、うん、
そこに考えたら女向けヒーローってそういう異形みたいなないです
ないね、うん、せいぜい髪が長くなるぐらいもん、ね
まあ、
変身したら
髪がもういいぐらい、
うん、
なんか、ね、バッタなの嫌だもんどうしてバッタなんかできないちくまバイナーで力いらないもん
でも多分身体能力は向上してると思うんですね、うん、
めっちゃ飛べんで飛べなくていいおしゃれした
そんな感じなんですね。
確かに女の子の変身ものってさあの、まあ、変身はするんだけど可愛くなるのよねちょっと垢抜けるっていうかさ
変身してもスカートみたいに入ってるやんか
入ってます
あ入ってますね、あれはまあもう何ですか売り目線です、うん
大きな大友達太陽じゃないですか。いやだってよく考えたらあの90年代 の, そのセーラームーンとかくらいからその女性 の, そのヒーローというかそういうのも戦うけど70年代とかって事件を解決するとかそっち系じゃなかったんですか戦うじゃないですか。なんかそんなイメージなんですけ
ど、ね、キューティーハニーは一応戦ってます
よな。あれは女の子向けじゃない
し。あれは男目線よ、うん、
あれ男目線かな
男目線なのね、うん
長い子やし。
そうでした。秘密のアッコちゃんは、あれは、戦ってはないな。
魔法を使ってなんかトラブルを解決していくみたいな、うん、そんな多かった気がする。
ご時世と合わせてるんですかね。
多分。
だから社会進出したからとかそういうのは、かもしれないですね、女の人は。
ちまちま解決するように殴った方が早いわ。
いえ、ちゃうと思うけどな。
あるな
ぁ。ね、先ほど異形の話出ましたが、例えば日本とかの英雄だと化け物退治みたいなものが多いですよね。伝道師を退治した身元の頼光、うん、ムカデ退治の俵とみたいな。
うん、
で、その異形を倒してなおかつその倒した武士なりの英雄がまたなんか人間離れというか、うん、その英雄自体も神とか、うん、そういう異形のものになっていくみたいな感じの話が多いのかなと思ったんですけど、
まあ聖書にも出るよ、これゴリアちゃんとかって巨人と戦う話だとかなんかなるから、あんなんちゃう、やっぱりそれは全世界共通なんちゃう、なんか大きな化け物と戦うヒーローみたいなものが憧れる。大きなヒーローというのはひょっとしたらなんか大きな、 なんか災害かもわからないしね、うんうん、とんでもない危機選抜とか危機とか危機だとかかもわからないし、そのものを、まあ、形として 象徴するとああいう巨人になって、それに名前を付けると妖怪になる、うん、っていうことじゃないですか。
皆さんヒーローどうだったでしょうか。なんかあんまり皆さん具体的にどんなヒーロー好きなのかなっていう話を聞かなかったんですけど、
うんうん、やっぱ強くないといかんわなと、
うんうん、
これは第一条件、私の中では、うん、で、あの困難を超えてくんないと面白くないよなとか。だから私正直言ったのはあれなんですよ、しょっぱなからもうシャーロック・ホームズじゃありませんけどね、もう最初から人間離れしたヒーローとか、あれよりは話かぶりますけどね、ダイハードのマクレーンか、マクレーン刑事、本当だったら普通の人なんだけど、あのトラブルに巻き込まれてもうぼやきながらもなんだかんだ言いながらもうクリアしていきますやん、困難を、
うんうんうん、
ああいうヒーロー好きなんですよね、実言うと。とりあえず強くてタフが条件、うん、
ダーティーハリーのハリーキャラハンとか、
ああ好きですよ、う
ん、いいじゃない、
いいですよ、あれ好きですよ。ただあの相方を刑事にはなりたくないですね、彼の、
はあ、うん、ハリーキャラハンはハリーキャラハン、彼はお前の相方だ、相方なんかいらねえよそう言わずに、おいお前あいつ連れてきて、なんで俺についてくるんだ、一応これは命令ですから、俺と組んだらやれることになるでいい、
うん、死ぬし、
うん、ヒーローの相方ってものすごく大変
そう、うん、
こっちは凡人なのについていかなきゃいけない
んで。昔のヒーローってだから等身大やったのよ、
うん、
今のヒーローがちょっともう CG 化しちゃってもう何でもありやけど、うん、そんなにむちゃくちゃ強いわけじゃない、うん、でも使命感に燃えてるわけだ。ハリー・キャラハンだってフレンチクネクションのポパイ経営だって、
ああ
ブリッドのね、うん、マックイーンのブリッド経営だって普通の生の人間で、うん、なんだけども、なんか一つの執念とか使命感をやり遂げるっていうところがかっこよかったのかなと、
うん
うん、思いますな。やつらは刑事やからね、
うん
うん、あの公務員ですから、お釣りの働いてもらうと思うんで
やっぱりヒーローにはこう精神的なものも大事なのかなと思います。それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか。
そういえば今書いてる小説の主人公がもうぼやきまくりの普通の44歳のおっさんで、それでもなんかこう困難に立ち向かっていくという話になるんではなかろうかと思っております。はい、
あの僕の最近のそのアニメってすぐあの年ハモイカの女の子があの過酷な運命のことを戦うっていう話がよくあるんですけれども、なんかあんまりなんかもうちょっと男が戦う話がええなみたいなので、なんかそういうのを目指してそういう話を頑張って作りたいと思います。
そうですね、あの今の僕の作品主人公もヒーローも誰が誰かわからない状態になってるんであのあのちゃんとヒーローを作りたいと思います。
僕は肌の露出の多い女の人が戦うような作品が見たいですね
キューティーハニーキューティーハニーか
いいですよ、キューティーハニー、
うん、
はい、同感です
それでは皆さん、さようなら
さようなら。